マタイの福音書9章27節から38節までです。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。イエスが家に入られると、その人たちが身元に来た。イエスが、私にそれができると信じるのかと言われると、彼らは、はい主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めた。その人たちが出て行くと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。以上です。
お祈りを捧げます。天と地を作られた私たちの父なる神様、新しい年も早21日目を迎え、イエス様がよみがえられた日を記念して捧げられているこの礼拝に、この朝もあなたに招かれて礼拝を捧げることのできる人にとって最大の特権であるこの恵みを心から感謝いたします。もとより罪汚れで神様に近づくことなど到底許されなかった私たちが、イエス様の流された血潮によって罪許され、清められ、神の子供とされて、何はばかることなく御座に近づけるこの幸いを心から感謝いたします。現実の生活ではさまざまな戦いがあり、試練がありますけれども、また自らのうちに潜む罪に流されて、この世に影響されて、神様の御心にかなわない歩みがあることも確かですが、あなたの憐れみに寄りすがり、あなた御前に悔い改めて、再び許されて、こうして御前で礼拝できることを感謝いたします。今読まれたこの御言葉を通して、あなたが語られるメッセージを、そしてその約束を心に留めて、この御言葉を杖として、この一週間 共にいてくださるイエス様と共に、また私のうちに住んでおられる聖霊と共に、一日一日神の国を目指し永遠の家に向かって進むものとなりますように祝福してください。ズームで出席されている方々の上にも等しくあなたがお語りくださるように、また一人一人の中にあるさまざまな必要に主が折にかなった助けを与え、逃れの道を備え、脱出の道を開いてくださるようにお願いいたします。そして神様への賛美と感謝にあふれて御前にさらに近づくものとなりますように祝福してください。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。少子高齢化と言われて久しいですが、2009年をピークにして、日本の総人口は14年間減少を続けているということは、皆さんもご存知だと思います。どこまで下がるのか、もう1億人を割って、7000万6000万人という時代も、私たちが生きている時代にそうなるかどうか分かりませんが、しかしこの流れは止められないと言われているんですね。それで農業をはじめ多くの産業で人手不足が指摘されています。ところがキリスト教会は2000年間人手不足なんです。こういう表現がいいかどうか別として、2000年間働き手が不足していると、だから祈りなさいと聖書は語り続けているんですね。今読まれたこの箇所を通して第一に、私たちは目を上げて畑を見る必要があります。皆さんは普段の生活で目を上げるってことはあるでしょうか。目薬をさすとき、あるいは外に出て今日の天気はどうだろうかというときには目を上げるってことは物理的にあると思いますが、100年ほど前の詩人歌人で26歳で亡くなった石川啄木が歌ったこの歌は皆さんも覚えておられると思います。我山に向かえて目を上げという有名な言葉ですね。これを現代訳では、ふるさとの山に向かえて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな、しみじみとふるさとの山を読んだ歌ですが、同じ山でも旧約聖書の時代に、イスラエルの人たち、神の民はエルサレムの山を見上げたんです。なぜか、そこには神殿があって、天と地を作られた真の神を礼拝する場所があったからですね。そこで神様は礼拝を捧げる人たちに会ってくださる。それで人々は巡礼のようにそれぞれの地方からエルサレムに向かっていくときに、エルサレムの山は800メートルほどの高い場所ですから、当然上り坂があるわけです。でそれが山を見上げるという表現になっているわけですね。私たちはよく祈るものですけれども、祈りというのは神様に向かって目を上げることだと一言で言えるかもしれません。祈りの姿勢には下を向いて、手を組んで下を向いて祈る、あるいは前を向いて祈る。でもイスラエルの人たち、ユダヤ人の祈りの生活を見てみると、こう手を上げてね、上を向いてこう祈るということもあるわけです。イエス様がゲッセマネの園で血の汗を流しながら祈っている姿を描いた絵の中に、イエス様がひざまずいて手をではなくて顔を上に向けて、アバ父よと祈っている、そんな絵も見たことがあります。だからどこを向いて祈る、あっち向いて祈るということはないんですが、下か前か上かというのは、それはある意味重要なことではなくて、 神様に向かって祈る。で、賛美するとき私たちは目を上げて歌っているわけですよね。賛美はメロディーのついた祈りと言われます。賛美の中にいろんな思いが込められて歌われる時もあると思いますが、歌詞のここに映し出される歌詞の意味を、少しだけこう噛みしめながらですね、歌う時にその歌詞が私の中にとどまって、それが個人で一人で祈る時に祈りとなって、あるいは賛美感謝となって表されていくと、素晴らしいと思うんですが、いかがでしょうか。イエス様はよく祈る方でした。それこそ夜を徹し、朝早く夜中中折に触れて祈る方でした。祈らなければ何もできない立場に身を置かれたからです。祈らなくてもやっていける人はかなり傲慢だと思います。聖書を読まなくても信仰生活を続けられると思っている人はいないと思いますが、でも忠実に読まなければ結果としては、あれ、自分は何をしているんだろうと迷ってしまうことも起こるんですね。で、私たちは祈るときに天的な視点を持ちます。天的な視点、天、上の天ですね。天的な視点、私たちは常にこう地上のこと、周りのことを気にしながら生きていますけれども、天的な視点を持たないとこの世に飲まれたり流されたり、そこで埋没してしまう弱いものですね。ですから祈りによって私たちは守られている、支えられている。そして神様がご覧になるように、神様の視点で物事を見ないと、とんでもない方向違い、見当違いを起こすわけです。全く真逆のことを考えたり話したりしてしまうことがあるわけですね。ですから御言葉を読み祈る生活っていうのは、信仰者に、クリスチャンにとって基本的なものだと、改めて押さえておきたいと思うんですね。聖書は確かに分厚くて読みづらいかもしれない。それでも続けていくと習慣になり身について、一日読まないと、あ、今日聖書読まなかったってこう気づかされることがあるわけです。でもそれがずっと続くと全く気にならなくなってしまうのが人間の弱いところですね。ぜひ今年聖書通読に励んで、毎日聖書を開くように、そして時間を見つけては神様の前に祈りの時間を持ってほしいと、私自身にも向かって語っています。35節を見てください。そこにイエス様が地上においてなされたことが書かれています。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。イエス様の周りにはそういった必要を抱えていた人々、群衆がいました。そしてイエス様の目には、その群衆は当時の権力者や、そして重税などで経済的な貧しさの中で虐げられ弱り果てている人々が羊に見えたわけです。飼うものがいない羊のように弱り果てている姿に見えました。で、私たちには、周りの人々はどのように見えているかということを、ここから自分に向かって問いたいと思うんですね。そんな人に関心を持って生きていられるほど暇じゃないという見方もあるかもしれません。私は忙しい、とにかく忙しい、やることがいっぱいあって、そんな人のことなど構っていられない、そんな人はいないと思いますが、当時はもう権力者の意のまま、政策与奪の権が王様、あるいは独裁者には与えられて、今も独裁者はそういう、 ことをやっていますけれども、それに比べ現代は個人がとても大切にされ、行政サービスや福祉、医療が得られます。でも立ち止まって私たちが祈りの中で目を上げるときに見えてくるのは、まあ、暗闇の圧政という言葉がこの最初に出てきますが、この世界は悪魔によって支配されている世界だと聖書は捉えているんですね。それを暗闇の圧政と言います。何か知らんけど人の目が気になる、世間体が気になる、それはこの暗闇の圧政の中で私たちが肌感覚で感じているサタンの悪魔の支配力ですね。そして自ら罪の性質を帯びて、その罪に支配され、罪に、誘惑されて、結果として苦しむ人々の姿で、そのような姿が祈りの中で神様から示され、そして見えてくるときに、私たちは敵と思えるような人々に対してもいい気味だと思わなくなるわけですね。逆に憐れみの心が生まれてくる、これが祈りの力です。私たちの性質の中にはなかったような、神様から来る憐れみ、神様から来る同情の気持ち、それが生まれてきたときに、私たちは正しい状態に回復しているわけです。まあ、元旦早々、能登半島地震が起きました。振り返って2011年に思いを向けるときに、東日本大震災の被災地をあの洪水が襲う姿をこれでもかというぐらいにテレビで流されたニュースを通して私たちに生まれた感情は何だったでしょうか。日本列島の脇腹である東北地方があれほど傷ついている姿、多くの方々が涙を流して哀れみの心を禁じ得なかったと思います。今もその時の記憶がよみがえってきますけれども、その憐れみの心から被災地の必要に少しでも応えようという思いが生まれてきたのではないでしょうか。多くの義援金が送られ、日本中からボランティアが集まりました。そして時が経ち、徐々に関心が薄れ、ボランティアの数が減る中で聞こえてきたのは、その東北地方で聞こえてきたのは、多くの人々が去ったけれども、キリストさんは残ってくれた。キリストさんというのは教会やクリスチャンのことを指しているわけですね。そして気づくと、あの強固に頑固にキリスト教に対して心を閉ざしていたあの東北沿岸部に、まあ、私たちの同盟教団もそこに教会を建てました。そして東北宣教ニュースというのが、まあ、この教会にも届いてきていますが、東北宣教は難しいというのが多くの人々から聞こえてくる言葉だったんですが、今その地にも教会が建てられ、洗礼を受ける方が起こされ、そして福音がさらに広げられてきているわけです。昨年10月にここでメッセージをされた有賀圭一先生の報告の中にもそのことが語られていましたね。まあ、有賀先生は本当にスケールの大きい方で、本当に肯定的に物事を捉える方なので、まあ、東北地方にいっぱい教会ができたように受け止めるような、話し方だったんですが、確かに東北に教会が次々と生まれてきています。震災はあってほしくないこと、そして多くの人が亡くなったことは痛ましいこととして私たちはこの目で見るわけですが、 同時に神様の視点で見ていくときに、今まで福音に対して耳を閉ざしていた人々が耳を傾けるようになった、教会がなかった、もう神社仏閣で埋め尽くされていたようなあの地域に十字架のついた教会堂が建てられ、そして日曜日に礼拝が捧げられている、これを見ることが大事だと改めて教えられるわけです。目を上げるということは、人々のために無関心ではなく、関心を持って人々のために神に目を向けること、目を上げることです。そして神がご覧になるように人々を見る視点が、心が与えられます。するとその人たちの霊的な必要が見え、憐れみの心が与えられ、それが福音を伝える動機となります。私たちクリスチャンは自分が滅びから救われた、だからこの福音を他の人々にも伝えようという、伝えたいという願い、動機が生まれたわけですね。でもそれは感情も影響しているので、最初の喜び、最初のそのような感情は徐々に消えていきます。だから目を上げて神様に祈っていく必要があるわけです。人々のために、自分のための祈りは一生懸命私たちはなることができますが、人々のための祈り、それは神の国とその義を第一に求める祈りともつながっていきます。主の祈りも毎週ここでお祈りしていますが、最初の3つの項目は神様のための祈りですね。そして人々のための祈りです。それから日ごとの糧を今日もお与えくださいという自分のための祈りになってきます。それでも私たちという複数形が使われているので、個人の祈りではなくなってくるわけです。そういう順序、そういう何て言うんでしょうか、内容のある祈りをイエス様が弟子たちに教えてくださった、それが主の祈り、意味があるわけですね。順番があるわけです。もちろん四角締めにそれに沿ってということではないんですが、内容はそういうことだと理解して祈るときに、自己中心の祈りから解放されていくこともあると思います。で、このように私たちにイエス様が持たれたような動機、人々に対する深い憐れみを神様から与えられたときに、じゃあ次どうするかということですね。イエス様は彼らが羊飼いの彼らを群衆を見て深く憐れまれた、この憐れむっていう言葉はよく聞くことですが、まあ、私たちも内臓五臓六腑というのを持っていますが、まあ、ある人たちはその病気で苦しむことがあります。私も子どもの頃は腸がねじれるという、まあ、父親は腸捻転で亡くなりましたが、少しその傾向を持っているのかなと、思ったことがありますが、左脇腹のその腸がですね、ねじれる、触ると分かるんですね、硬くなって、まあ、それ以上悪化することはありませんでしたが、イエス様の憐れむというこの表現は、腹綿がねじれるという、それほど苦しいことを指しているわけです。つまり神様は私たちに対してそれほど深く憐れみを持っておられた、おられるということなんですね。そしてイエス様を信じてイエス様に従っていく中で、私たちにもその憐れみの心が生まれてくる、生まれつき憐れみ深い人もいるかもしれませんが、私のようにそういうものがなかったものにとっては時間がかかりましたけれども、その憐れみの心が与えられてきているということを実感しています。で、そのようにしてようやくスタートラインに立てるのかもしれません。さあ出ていきましょうと言ったときに、収穫は多いが働き手が少ないというイエス様の37節の 御声が聞こえてきます。収穫多いが働き手が少ない、だから収穫の主に祈りなさいと祈り手が求められているわけです。すべてのクリスチャンが、信仰者が、牧師や伝道者や宣教師になれと言っているわけではないんです。でも祈り手にはすべての信仰者が招かれているんですね。祈りが集められなければ、祈りが積まれなければ起きない神様の働きというのはあるわけです。個人が祈っても起きる御業があり、しかし2人3人協力して心を合わせて祈るときに起こる神様の御業があるわけです。33節の鍵括弧のところに注目してください。イエス様がこのマタイの福音書の中で、まあ、5章6章7章3章の説教でしたけれども、その後イエス様は山を下られて群衆の中に入っていかれた結果起きたことが次々とここに書かれています。12年の長血を患った女性がイエス様の衣の房に触っただけで癒された。でもそれは信仰によって癒されたんですね。そして死んだ少女が生き返った、悪霊に疲れた人が、悪霊が追い出されて解放された。それを見た群衆は33節、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことない。皆さんは、お前病気の人が目の前で癒された、あるいは悪霊に疲れた人から悪霊が出ていった、そんなことを見たことがあるでしょうか。まあ、なければいけないということではなくて、今まで日本の教会にも、あるいは世界の教会ではこういうことが頻繁に起きているわけです。じゃあ私たちの周りではどうしてそういうことが起こらないんだろうと、まあ、不思議に思うのは私ばかりではないと思いますね。竹本明先生、有賀貴一先生の話を聞くと、もう世界ではそういうことは当たり前なんだと。日本から出かけていった宣教師たちは、最初日本で学んだことは、神学校で聖書に書いてあることは確かに真実だ、でもそれは終わっているんだ。そうやって学んで出ていく行った時に、現地では祈って病気が癒されないと、その宣教師は相手にされないという現実が待っているんですね。そして疲れ果てて帰ってくる人もいるわけです。でもその中で忍耐して歯を食いしばってというか、その神様の働きに自分も預かりたいと祈って祈って、そこで働いていくうちに、次々と村の人たちにやってきて祈ってくれ、そして祈ると、日本人の宣教師の祈りを通しても次々と病気が癒されていく、悪霊が追い出されていくということを経験した宣教師の話を時々聞きます。神様、今も生きて働いておられるということを、そこで改めて確認できるんですね。スウェーデンの宣教師の方々が日本に来られて70年、もう71年前になりますか、働かれた当時はそういう御業が起きたか起きなかったか記録がないので何とも言いませんが、しかしモンゴルを通って中国を通って日本にやって来られたスウェーデンの宣教師の先生方を通して、素晴らしい御業が起きたことは間違いのないことです。そして教会を立て上げて、それがこういう形で今も残っているということは、その方々を通して神様が御業を起こされた。しかしそれが一番大事なことではなくて、聖書の御言葉、福音を語った結果それが起きたということをまず捉えて、さらに イエス様が人々の必要をご覧になって病を癒し、そして悪霊を追い出された。街道で次々、僕は土曜日で安息日にユダヤ教の街道に集まって、礼拝を捧げるわけですが、街道をめぐって教えられた、その御業を今も私たちは引き継いで続けているわけですね。そしてこんなことは見たことがないと人々が言ったような御業が今世界で起きている。で、私たちもそれを見たいと願っている。どうしたらそれができるのかということを、見ていきたいと思いますが、10年近く札幌にある北海道聖書学院の役員を仰せ使っていますが、毎年考えることは今年は何人の学生が入学してくるだろうかということなんですね。全く入学者がいない年もありました。でも多くの祈りが積まれて献身者が起こされ、先日天に召された星久美子姉妹はそこで長く事務の働きをされて、多くの新学生たちと良い関わりを持たれていましたけれども、その献身者が最近は本当に少なくなってきているというのが実態です。最近何億円もかけて新しい立派な校舎を建てた新学校が本州にありますけれども、学生は2人か3人。これが実態なんですね。だから収穫は多い。神様はそう約束されているんです。働き人さえいれば、働き手さえいれば、刈り取ることができるのに、働き手がいないために、その収穫は無駄になってしまっている。ということを知る必要があると思います。さて、また長くなりそうなので進みますが、今までも働きで送ってくださるように多くのクリスチャンが祈ってきました。でも現実を見て諦めて祈りをやめてしまう人もいるかもしれませんが、聖書の御言葉の約束を信じて祈り続けたいと思います。祈りは神様の約束を逃げらないと続きません。思いつきや自分の願いでは続かないんですね。神様の御言葉は変わらないので、御言葉を蓄えると握ると、その御言葉が私たちを引っ張るわけです。動機になるわけです。神様の願いになるわけです。そして熱い思いが私たちの中に与えられます。イエス様は、あなた方は、御言葉を出していただきますが、あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。神様がご覧になると魂の畑は色づいて借り入れを待っていると見えているわけです。でも私たちはどうでしょうか。まだ早いとか、いや今はちょっと都合が悪いとか、そういう状況に支配されて見るべきものが見えていないということも起こりうるわけですね。自然の畑は確かに肉眼で分かります。色づいているか、まだ青いか。収穫に4ヶ月あるというのは農家の人であれば判断できることですが、魂の畑というのは色づいていると神様はおっしゃるわけです。そして収穫には雨が必要です。これはイスラエルの天候を知る必要があるんですが、イスラエルは、乾季と雨季、雨が降らない乾季と雨がよく降る雨季というのが2つあるそうです。そして麦の種をまくときには 初めの雨が10月に降って、その雨で湿った土地に麦の種をまくと発芽するわけですね。そして一冬越して、まあ、徐々にその麦が成長しますが、後の雨が3月か4月に降る。そしてその雨で一気にその麦に実が入るわけです。最初は穂っていうのは触ったらふにゃふにゃしてるんですね。稲もそうですけども、でも雨が降ることによって実がつくわけです。締まるわけです。そこで鎌が、収穫の鎌が入るわけです。で、初めの雨と後の雨というこのことをぜひ聖書を読む方々は知っておくととても参考になります。そして神様はこの歴史の中で初めの雨を今から2000年前に降らせました。それがペンテコステと呼ばれますね。そしてその雨は、聖霊は雨に例えられているので、120人の弟子たちに聖霊が激しく注がれて、そこからイエス・キリストの救いの福音が世界に広がっていく起点となったわけです。そしてそれ以来、収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさいというこのイエス様の命令に応えた人々の祈りによって、世界ではこの歴史の中で2000年間、あるところではいっぺんにたくさんの人が救われた、あるいは病気が癒された、そして悪霊が追い出されたという、そういう印と不思議が起きてきているわけです。で、私たちがその、収穫は多いが働き手が少ないという、収穫の主に、働き手を送ってくださるように祈りなさいというこのイエス様の求めに応えて祈っていくときに、そのような御業が、聖霊が注がれるということを、自らのうちに聖霊が望まれるということを経験するわけですね。みんな同じようにではなくて、神様はそれぞれの個性や人格を大事に、その人に必要な聖霊の油を注いでくださると、そのことを期待してこの1年過ごしていきたいと思うんですね。私が祈ったって何も起こらないという確信を持っている人は、ぜひ悔い改めてください。神様は一人一人が必要なんです。その人にしかできない御業をさせてくださるわけですね。で、この雨を求めることも勧められています。それがゼカリア書の10章1節です。後の雨の時に、今は後の雨の時です。終わりが近づいているから、この雨は激しく降ることが予想されています。後の雨の時に、主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。求める者に神は聖霊を与えてくださる。もうこれは聖霊を与えてくださるということは、次の御言葉、ルカの11章の9節でイエス様が13節で約束されたことですね。求めなさい、そうすれば与えられますというのは、マタイの福音書の7章7節と、まあ、同じことですが、並行箇所ですが、13節に飛ぶと、してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。求める人たちに雨を降らせてくださる、聖霊を与えてくださる、その雨が大きな、まあ、雨というか土砂降りのような雨になるときに、この日本の国でもクリスチャン人口 1% をもう超えられないという諦めに似た気持ちが、この 漂っている雰囲気を感じることがありますけれども、この日本の国でもある方々は熱心にリバイバルを求めて祈ってこられました。その祈りの火が私たちにも灯っています。ぜひ神様の約束を信じて求めていきましょう。そして最後の御言葉、ヨハネの福音書4章36節に、借り入れる人は報酬を受け、次の箇所が私の心に留まっていますが、永遠の命に至る実を集めている。私たちが福音を伝えて、その人がイエス様を信じた時には罪が許されるだけではなくて、永遠の命が与えられると約束されていますよね。つまり私たちの伝道は、一人の方が永遠の命に入れられる実を集めることなんだと言えるわけです。それほど尊い大切な価値のある働きを神様は私たちに委ねてくださったわけです。一人一人に委ねてくださっているわけです。種まく人と刈る人が共に喜ぶ、まあ、私が赴任して25年になりますが、その間に刈り取ったのは、誰かが種をまいたその実を刈り取ったことがほとんどですね。あるいはどこかの別の場所で種をまかれた人が室蘭に引っ越してきてイエス様を信じた。スウェーデンの宣教師の方々がまいてくださったその種によって実が熟した方々を日本人の教会が刈り取ってきた。やがて天の御国に帰った時に、私たちはまく者と刈る者が共に喜ぶという姿を見ることができるわけです。ぜひその光景を描きながらですね、できること、祈り手としてまず私たちは献身しましょう。で、若い人の中から、もちろん若くなくても大丈夫ですけども、主よ、私がここにおります、私を使わせてください、用いてくださいと祈りを捧げるときに、神様はその人に聖霊を注いでくださるんです。イエス様を信じたときに聖霊を与えられました。それからは求めるものに与えられます。そして従うものにあふれるばかり与えられる聖霊の恵みを求めて祈っていきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、もう一度イエス様の行われた御業がなぜ今日顕著に現れていないのかと、頬を噛むような思いで来ましたけれども、もう一度あなたの御言葉を通して収穫は多いという約束を信じます。そしてその収穫のための働き手を収穫の書に祈りなさいという祈りの招きに応えたいと願います。どうぞあなたが祈りの霊をここにおられるお一人お一人に注いでくださり、日々の生活の中でこのことを思い起こして、周りにいる人々の、あるいは家族のために祈るものとしてくださり、献身者を起こしてくださいと祈り、働き手を起こしてくださいと絶えず祈るものとしてくださるようにお願いいたします。この国に、またこの室蘭の町に、この近隣の町々に主の御業が次々と起こされていくように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。